お座りください。聖書をお読みいたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉は、ルカによる福音書10章の38節から42節です。新約聖書の127ページです。ルカによる福音書10章32節から42節38節から42節。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタの奉仕、マリアの奉仕と題しまして、シスト俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書10章の38節から42節までをご一緒にお聞きしました。マルタとマリアという姉妹が暮らしていた家に、主イエスがひととき立ち寄られた時の出来事がここに記されていました。38節をお聞きいたします。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。この時主イエスはエルサレムの十字架を目指して歩んでおられます。でその主がある村にお入りになった時に、一人の女性が主イエスの一行を自分の家に迎え入れました。おそらくこの時が初対面であったような口ぶりでここは語られています。でこのところだけを読んでいるとなかなか気がつかないのですが、実はこのルカによる福音書の10章の初めの方、10章8節のところで、主イエスが72人のお弟子さんたちを伝道に使わすという場面が出てまいります。でその時にその72人に主イエスが言い含めておられることがありました。でその言葉と今日の出来事というのは非常によく重なりますので、今日はちょっと合わせてそちらも聞いてみようと思います。10章の8節と9節のところです。125ページですけれども、10章8節と9節を読みします。どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。主イエスはいずれご自身が行こうと思っておられる町や村に弟子たちをお送りになったんですが、その時にこんなふうにおっしゃいました。どっかの町に入って迎え入れられたら、そこで出されるものを食べなさい。そしてその町の人たちを癒して神の国あなた方に近づいたと言いなさい。でこれは主イエスがやがてその町や村を訪れた時にご自分がなさろうとしていること、それを弟子たちに先に行ってやってくるようにとおっしゃっていたんです。でちょうどイエス様が弟子たちにこんなふうに言っておられたのと非常に似通った状況というのが今日のところで起こっています。ある村にイエス様がお入りになる。するとマルタという女性が自分の家にイエスの一行を迎え入れるわけです。ですると 主イエスがこの後どういう行動をなさるのかということは、もう手に取るように分かるような気がします。弟子たちには何て言っておられたか。出されたものを食べ、そしてその町の人たちを癒し、神の国が近づいたと伝えてあげなさい。神の国が近づいたというのは、神様の慈しみが今あなたの上にやってこようとしている、そのことを知って信じていいんですよ、そういうふうに伝えなさいとおっしゃっているわけです。そしてシエスがこのマルタの家に入っていくと、実際出来事はそんなふうに移っていくわけです。シエスが家に入るとすぐに神の国の訪れや神様の事柄についてその場に居合わせた人たちに語り始められたわけです。でこの家には女主人のマルタと、それから妹のマリア、そして実はこのルカによる福音書には全く名前が出てこないのですが、おそらくこの家には弟のラザロという人物も暮らしていたと言われています。シエスはそのマルタとマリアとラザロに、神様の恵みのご支配が今来ています、神様の慈しみがあなたの上にやってきているのですと、そういうふうにお伝えになったのです。でところで、そんなふうにシエスを迎え入れたこの家のこの住人たちの行動というのは、みんながみんな同じではなかったんです。姉のマルタはお客さんをもてなさなきゃいけないと思って、せわしく立ち働いていたと40節に言われています。ところがその妹のマリアの方はシエスの足元に座って、シエスが語る言葉に聞き入っていた。もてなしをするよりも、イエス様の言葉を聞くことに専念をしていたようなんです。39節を読むとそんなふうに言われています。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。でマルタはイエス様の一行を家に迎え入れたんです。でそこには当然この旅の一行からいろいろな話を聞かせてもらったり、交わりを持ちたいという思いがあったに違いありません。しかしシエスの一行というのは別にマルタに訪れる時間を約束してこの家を訪ねたわけではありませんから、迎える側のマルタとすれば突然お客さんがやってきたという状況になります。そうするとその突然やってきたお客さんたちをもてなすためのあれこれの準備を大急ぎでしなきゃいけないということになるわけです。忙しく立ち働いていた。これお客さんのためにマルタ立ち働いているわけですが、しかしやがて自分の妹が自分と同じように行動しないということに苛立ちを始めます。そしてついにはその癇癪を客人であるシエスに対しても爆発させてしまうんですね。40節のところです。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。マルタの方はせわしく立ち働いたんです。でも妹のマリアはシエスの足元からちっとも動こうとしていない。そのことにマルタはイライラを募らせます。マルタにしてみると、まるで妹のマリアが何にもしないでじっと怠けているように感じられたんでしょう。しかし実はマリアはこの時マルタと違う形でしたけれども、シエスにしっかりとお使いをしていたのです。もう一回39節のマリアの姿を丁寧に聞きたいんです。こういうふうに言われていました。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。お姉さんのマルタはこの時気がつかなかったことで、妹のマリアは気づいていたことがあったんです。それは何かというと、自分たちの家を訪れてきている客人が一体どなたなのか、何者が自分たちの家に入ってこられたのかということが、これ大変どうして分かったのかは不思議ですけれども、マリアには分かっていたんです。 ここで39節を見ると、マリアは主の足元に座って話に聞き入っていたと言われています。イエスの足元にって書いてんじゃないんですね。主の足元に座っていた。で、こういう書き方、これはルカによる福音書ではあまり多くないんです。字の文の中でイエス様のことを主というふうに言い表している、この言い方というのは、これは意識的にこういう言い方がされています。で、今日のこの箇所と非常によく似た使われ方でイエス様が主と呼ばれる箇所は、この福音書ではあと1回だけ出てきます。19章8節のところに出てくるんですが、そこではこんなふうに言われています。19章の8節というのはページでいうと146ページです。146ページの下の段の一番右側1行目ですけど、8節を読みします。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。この時のザーカイというのは、先生というのは軽いつもりで主よというふうにイエス様に呼びかけているのではありません。まさしくザーカイはここで自分が救い主である方に出会ったのだというふうに気づいているんです。そしてそういうザーカイがイエス様に呼びかけるところで、8節見るとザーカイは立ち上がってイエスに言ったというんじゃなくて主に言ったという言い方になっているんです。で、今日の箇所もちょうどそれと同じなんです。どうしてマルタが気がつかなかったのにマリアが気がついたのか、それは謎なのですけれども、しかしマリアは確かにここで主である方の足元に座って熱心に話に聞き入ってたんです。ですからこのマリアがシュエスの言葉に耳を傾けていたというのは、決してマルタが思ったみたいに怠け心で動かなかったというのとは違うんです。マルタはそういう意味ではここでの妹の行動を思い違えて癇癪を破裂させてしまっています。で、さてそんなふうに癇癪を破裂させてしまったマルタに向かって、シュエスはこのマルタの名前を呼んで気持ちを落ち着かせるようにしながら語りかけておられます。41節と42節のところです。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタが妹が動かないことに苛立ちを募らせ、癇癪を破裂させてしまう、まあ、そういうことは家族の間ではあるかもしれませんけれども、しかしそれを客人にぶつけるというのはやはり少し不作法だと言わざるを得ないと思います。しかしシュエスはここで苛立っているマルタの不作法を咎めたりなさらないんです。それはどうしてか。マルタの内面をシエスがご存知だからです。マルタの心の内にもシエスを大事なお客様としてお迎えして少しでも近くにはべって御言葉を聞きたいという思いはあったんです。で、ただ今のところはです、マルタはこの家の主人として来客をもてなさなければならない、その思いが強すぎて家族の全員が自分と同じように考え行動しなければならない、そう思ってしまったのでした。自分が考えているのと同じようにマリアが動いてくれないということにマルタは苛立ったんです。で、シュエスはそういうマルタの気持ちをなだめるように二度名前を呼びかけます。マルタ、マルタ。で、こういう呼びかけっていうのは、まるで強い感情に支配されて我を忘れてしまっているマルタを我に帰らせようとしているかのようです。 そして主イエスはおっしゃるんです。マルタよ、あなたはもてなさなければいけない、そう思ってたくさんのことをこなさなきゃいけない、そう思って思い煩って心がかき乱されているけれども、人は自分に与えられた務めを果たしさえすればそれでいいのだ。マリアはあなたが思っているようにサボっているのではなくて、彼女が一番いいと思う務めを果たしているだけなんだ。そしてその務めをマリアから取り上げてはならないのだって、そういうふうにおっしゃったんです。41節で、多くのことに、気持ちがいって思い悩んでいるっていうふうに言われてますが、この思い悩むって日本語に訳されている言葉は、もともとの言葉の成り立ちを見ますと、思いや考えがたくさんの部分に分かれて分裂してしまってかき乱されているという状態を言い表しています。マルタはこの時たくさんのことをやらなきゃいけないと思って、気持ちがあっち見たりこっち見たりしてたんです。来客の接待もしなきゃいけない、食事の支度もしなきゃいけない、そして何よりもせっかくお客さんが来てるんだからお客さんの言葉を聞かなきゃいけない、いろんなことを全部やろうとして気持ちがあっちこっちに分裂をしてしまっています。しかしマルタはです、それは決して悪気がないわけです。そういう仕方でマルタは自分が最善だと思う、そういうイエス様のお迎えの迎え方をしているわけです。で、一方マリアも彼女にとって最善と思う一つの務めを果たしているんです。で、それは何か、この方は特別な主なのだから、この方の言葉を聞きたい、そう思ってマリアはシエスの足元に座って一生懸命にシエスの語る御言葉に聞き入りました。それこそが今の自分にとって最もなすべき大切な奉仕の技だ、そう考えてシエスの足元から離れずにいるんです。で、この記事ではです、実はマルタもマリアもそれぞれに最善と思う仕方でやってこられたシエスにお仕えしたという、そういうことを伝えている記事です。ですから実はこの記事は時々誤解されて受け取られるんですけれど、マリアのあり方の方がマルタより正しかったとか良かったとか、そういうことを言っている記事ではないんです。今日のところではマルタの方が癇癪を爆発させてマリアのあり方を責めていますけれど、もしもここで仮にですけど、マリアの方が忙しく動き回っているお姉さんのマルタの動きに苛立ってシエスに、どうかこの落ち着きのない姉を静かにさせて私と一緒にここに座るようにおっしゃってください、もしそう言ってたなら、おそらくシエスは今度はマリアに向かって、いいや、あなたのお姉さんは私たちのもてなしや食事の世話で一生懸命忙しく働いてくれているんだ、もしお姉さんまで座ってしまったら一体誰が全体の食事の心配をするだろうか、そうおっしゃるに違いないんです。42節のところで、必要なことはただ一つだけでマリアは良い方を選んだと、そう言われていますが、この必要なことは一つだけで良い方を選んだというのは、イエス様がマルタとマリアの働きを比べてマリアの方がいいとおっしゃってるんではないんです。そうじゃなくって、その人にできることっていうのはその人が最善だと思う一つのことだし、マリアは最善だと思って一生懸命それをやっているんだから、マリアからそれを取り上げてはならないのだというふうにおっしゃってるんです。マルタはマルタらしく、マリアはマリアらしく、それぞれに心からシエスにお仕えをしている。そしてシエスはこの二人の姉妹のそれぞれの奉仕の働きを喜んで受け入れておられます。私たちが主イエスキリストのしもべとして神様にお仕えしながらこの地上を生きるときにも、めいめい私たちはみんな違う賜物を与えられています。そして私たちに与えられているそれぞれのいいところ、それぞれの賜物を用いて精一杯お仕えしながら生きていく、そのことを主イエスは喜んでくださるのだということを知るものとされたいと思います。みんなが同じじゃなくていいんです。 主イエスによって神様の慈しみが今あなたの上にやってきているよ。そのことを知らされ、あなたは恵みのもとで、本当に神様が喜んでくださる中で生かされているんだから、あなたは喜んで周りの人たちと一緒に行っていいのだと、そう言われるときに、私たちがそこでどう行動するのかというのは、一人一人が本当に自分にとって、これがいいことだと信じることを行って生きていっていいのです。恵みのもとに置かれている、そのことを知る者として、私たちは、めいめいが考え、感謝を表して生きる、そういう生活に招かれています。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがマルタとマリアの家を初めて訪れてくださったときに、マルタは妹が自分と同じように行動しないことに苛立ちました。しかしこれはマルタだけではなくて、私たちもしばしば犯してしまいがちな過ちであるように思います。周りの人が自分と同じように考え行動しないことに苛立ち、どうして自分と同じではないのかと思ったりします。しかし、あなたは一人一人を本当に大切なものとして覚えてくださり、そしてあなたの恵みを一人一人に知らせてくださいます。どうか私たちが周りの人たちを見てどう行動するかではなくて、私自身をあなたが愛し喜んでくださっていることを知るものとして、自分がこの与えられている人生の中でどのように歩んでいったらいいかを考え歩むものとさせてくださいますように。そしてどうか主イエスキリストに感謝をしながら精一杯にお仕えをし、この世界に仕え、隣人に仕え、共にみんなで生きていく、そのような歩みを続けていくことができますようにお導きください。どうか私たちが今日からこれから休息に入りますが、必要な休息を与えられますように。そしてまた明日目覚めて、それぞれに与えられているあなたから私たちに与えられている務めを心を込めて果たすものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。